に立た。現場にアタック伊藤洋華堂の提供でお送りします。
今朝の担当泉孝子さんです。おはようございます。
おはようございます。
今日は、
はい、最近ですね、活動が停滞気味の少年スポーツをなんとか盛り上げようと、東京の清瀬市が今新しい試みを始めているというお話です。
学校の運動部がね、生徒少なくて廃部とかいう話を聞きますね。
そうなんですよね。でもそんな厳しい運動部をですね、支援するために清瀬市では市内の中学校のサッカー部のコーチとして日本サッカー協会の準指導員の資格を持つサッカー指導者を起用したんですね。でも専門家のコーチを起用することを清瀬市に発案した日本サッカー協会の山口隆文さんに事のいきさつを伺いました。
地域のクラブがですね、どんどんできてるんですけれども、そのクラブに入れない子どもたち、近くにそういうクラブがない、もしくは技量的にですね、その町のクラブには入れない、でもサッカーやりたいっていう、このためのですね、受け皿がまあ中学校の部活動になってるわけですけども、そこの中学校の部活動には技術的な指導をする方がいらっしゃらない、もしくはいても学校の業務が忙しくてなかなかグラウンドには出てこれないという現状があって、まあ、子どもたちが非常に不満足、もしくはだからサポートしてほしいと、まあ、そういうニーズに応えている形になってます。
まあ、これは先生の側の、ね、事情もあると。
そうなんですよね、うん、まあ、少子化の影響で先生も数が減っているそうなんですよね。でさらに週5日制になって放課後の時間が少なくなってしまったり、土曜日も会議が入ったりで、まあ、付きっきりで教えるっていう時間がなかなか取れないそうなんですね。でそこで専門家のコーチにお願いをしたところ、先生にも生徒にも大好評だったということで、清瀬五中のサッカー部顧問三田村真一先生の話です。
もう各顧問おる手を挙げて喜んでおります。もう本当に丁寧に教えてくれてですね、その中学校に合った練習を組んでくれるんですね。うちなんかもう目に見えて個人技術が上がってきました。
へえ、やっぱ本物のコーチとなると
人は必要
ですね。違うんだな。
そうなんですよね。まあ、その本物のコーチがですね、市内の各中学校を週2回ずつ回って、
各中学校回っていく
の。そうなんです。その、まあ、生徒は自分の校庭でできるということなんですが、で、まあ、クラブチームがやっているような練習を直接披露してくれて、直接教えてくれる、ウォーミングアップも基礎から全てやってくれるということなんです
よ。いいよな。
はい、そうなんですよね。でさらにですね、利点はあって、継続的に指導が受けられるというのも好評の要因だそうなんですね。で実はこの、清瀬市長ご自身、清瀬市の市長ご自身が継続的な指導ではないと意味がないという考えで、今回の試みのために特別に予算も確保したということなんですよね。はい、でもさらにですね、これに、終わることなく、市長の試みはサッカーだけにはとどまらない。そうなんです。
なんだ今度は。
はい。もう一つ盛り上げようとしているのは少年野球。うん、なんか市内の10の少年野球チームのコーチとして、こちらは元プロ野球選手を招いているんですね。
ほうほうほう。
はい。で、プロ野球の OB が特定の地域対象に、やはりこちらも継続してコーチを行うんですが、これは全国的にも初めてのケースで、コーチをお願いしたのは日本 BM サプライズ。こちらのスポーツ事業部に所属する元プロ野球選手2人が指導に当たっています。
へー、これはどうなの、評判は。
もうこちらもとても好評で、うん、ただしこちらはですね、スタートするまで大変な難産だったそうなんですね、
うんうん、
というのはコーチに当たるこの会社、ボランティアではなくて少年野球教室をビジネスとしていたために、コーチ料というのが必要だったんです、ね、
それはまあそうだろうな、
はい、で野球教室のためにも市はですね、予算確保したんですけれども、それにも限りがあるので、子どもたちに1人1回500円の参加料を求めたそうなんですね。でももともと地域の少年野球というと、多くは近所の野球好きのお父さんがただでコーチをやって、まあ、コーチは監督を務めるっていうんですが、
ね、
まあ、そこに突然ですね、コーチ料というふうに来たので、納得できない親御さんもいたようなんですね。はい、日本 BM サプライズの渡辺義和さんのお話です。
日本自体がそのスポーツイコール無償ボランティア、これはもう根強いですね。今各生徒からは1回の野球教室で500円いただいております。この500円についてもいろいろ議論がありました。ですけども野球の部分で稼いでいた、やっぱりその経験と知識を今度は伝えて、それをビジネスにするということに対してはニーズは必ず出てくると思っております。ですから、まあ、サッカーで言えば清水市だと、野球で言ったら清瀬市だと、やっぱり言えるようにね、裾野を広げてしっかりとしたコーチングをしてあげれば、子どもたちとやっぱりそこには集まってきますし、これで500円でやってくれるならばっていうような声もいただいております。
どうなの、親御さんたちはそれで納得したのかい。
やはりプロの、技術というか、それを目の前にするとやっぱりこれでお金を取るっていうのには納得しているようなんですが、清瀬ご中の三田村先生にですね、じゃあもしサッカーもコーチ料を取ったとしたらそれでも子どもたちは集まると思いますかと伺ったんですが、こちらもやっぱり集まるでしょうと即答でした。でもそれはやはりプロが直接しかも継続的に1回ではなくて何度も何度も継続的にコーチしてくれると、で子どもたちのやる気が全然違うからだということでした、再び三田村先生のお話です。
例えばうちの学校で言えば普段怪我して転学してるっていう子もそのコーチが来る日は頑張って出ますね、練習に。やっぱり違いますね、そういう意味でのモチベーションは。他の部活の人たちも、まあ、今後バスケットとか陸上ソフトボールですねなども、今やってるような形で作ってってもらえるとありがたいというふうに言っております。だから段階的にこれから増やすと思います、清瀬市では。
そうか、
はい。まあ、この清瀬市の取り組みですね、反響が大きいために他の少年スポーツにもこの取り組みが今広がりそうなんですね。で、まあ、近隣の自治体からも問い合わせが相次いでいるそうなんですね、はい。で、まあ、野球教室も本当は子どもたちから料金を取らずに済むならそうしたいんですけれども、まあ、それにはさらに行政や地域の企業の理解とバックアップが必要だということでした。
そうね、はい。だからまあ直接子どもたちからその500円というね、はい、お金を取るのか、
はい、
あるいはそれじゃ地域を振興させていこうということで、地元の企業がそのお金を協賛してくるのか、はい、いろんな方法があると思うんだよね、はい。だからその辺はもう少し広くみんなに問い合わせて、こういう方法はどうだ、ああいう方法はどうだと地元から具体的な意見が自発的に盛り上がってくるともっといいんじゃないかと思いますけどね。